時刻は午前6時30分を回りました。おはようございます。ナナシのビバ世界遺産始まります。この配信は毎日一つの世界遺産とその世界遺産からイメージした世界遺産言葉を私ナナシが勝手に紹介しております。今日は12月9日ですね。今日は、タンザニアの独立記念日だそうです。1961年のこの日、アフリカ東部の国タンザニア連合共和国を構成するタンガーニカがイギリスから独立しました。1963年12月にザンジバルもイギリスから独立し、翌1964年に両国が連合して連合共和国となりましたということで、なるほど、タンザニア連合共和国、タンザニア連合共和国にとっての記念日ということなんですね。はい、今日は、そんな記念日ということで、タンザニア連合共和国の世界遺産をご紹介しましょう。誰もが聞いたことあるあの山があります。世界遺産はキリマンジャロ国立公園です、ね、キリマンジャロってどこにあるのって言われてパッとタンザニアって答える方は、コーヒーが好きっていうことなんですか？そういうことでよろしいでしょうか。はい、さて、タンザニア、タンザニア、何ですか？連合共和国にありますね。キリマンジャロ国立公園はタンザニア北部、ケニアとの国境付近にそびえるアフリカの最高峰、キリマンジャロを中心とした赤道直下の国立公園です。キリマンジャロは赤道から300キロメートル付近にあるんですけども、にもかかわらず、まあ、赤道からそれなりに遠いっていうことなのかな。山頂は年中雪に覆われております。まあ、それぐらい高い山だっていうことですね。サバンナを見渡すかのようにそびえ立つ雄大な山は、タンザニアのシンボルとなっております。キリマンジャロ山は世界最大級の火山でもあり、山の中央に西からシラー峰、キボ峰、マウェンジ峰というね、3つの頂上が並んでおります。その中でも特にシラー峰は現地のマサイ族の人たちからは神の家、ガジェンガと呼ばれているそうです。ガジェンガ、ね、標高の高い山で見られる典型的な垂直分布がね見られまして、サバンナや熱帯雨林のジャングル、ヒース、そして湿地帯から氷河までと様々な気候を凝縮した様相を呈しております、うん。植物層の中にある、まあ、ヒースね、ヒースっていうのは本来はイギリス北部とかアイルランドにおける平坦地の、荒れ地のことをね、ヒースっていうそうなんですけどもね、そういった環境がここでも見られるっていうことです。ヒースは薄い、土と、表面の薄い土と砂でできていて、耕作とか牧畜に適さないので、人が住む場所じゃないと。いうことだそうです、はい。かつて、ね、このアフリカの地ですよ、熱帯に雪山があるというドイツ人宣教師の発見があったんですけども、それは19世紀のヨーロッパでは最初信じられてなかったそうです。ドイツ人宣教師がアフリカのさ、あそこにさ雪山があったよって言ったんですけど、んなはずないやろうとみんなに言われていた。ですが、地理学者のハンス・マイヤーさんという方が山頂に到達しまして、雪があることを確認しました。また、アメリカ出身の小説家ヘミングウェイが、キリマンジャロの雪という著書かなを発表しまして、世界中にこの赤道直下に存在する雪の存在が広く知られることとなりましたということです。確かにね、 赤道ってすごい暑い場所だって聞いてたから、そんなとこに雪が積もっている場所があるなんてね、思わなかったですよ。私も子供の頃はね。山の上の方に行けばもちろんね、標高が高くなれば、寒くなるっていうのは知っていてもまさかっていうことですね。はい。ヘミングウェイの小説キリマンジャロの雪は1936年に発表された短編小説だそうですよ。その後映画化もされた作品ですか、皆さんご存知でしょうか。キリマンジャロ山のふもとで狩猟をしていた小説家ハリー・ストリートは足のエソで瀕死の状態にあった。なんと、ハリーは自身の人生を振り返り、4人の女性とのロマンスを思い出す。はい、まあ、そんなあらすじだそうです。もうそろそろ俺の人生はっていう時に、人生を振り返って4人のね、素敵な女性との思い出をね、思い出を思い出したということでしょうか。はい、まあ、そんなキリマンジャロの雪というね、小説で知られることとなった、それがキリマンジャロの雪と。世界遺産に話を戻しましょう。世界遺産キリマンジャロ国立公園にそびえるキリマンジャロは75万年前の火山活動によって誕生したそうです。標高は5895メートルを誇るアフリカ大陸最高峰。キリマンジャロっていうのはスワヒリ語で輝く山のことだそうですね。赤道からわずか 300km の地にありながら、山頂に口を開ける直径約 2.2km のカルデラには氷河と万年雪が残されています。アフリカゾウやバッファローがのんびり草をはむふもとのサバンナとは対照的な環境だねって書いてありますね。キリマンジャロでは氷河や万年雪による豊富な雪解け水によって多彩な植物が繁栄しております。そしてそれらの植物層は高度に従って変化していくんですね。低地ではキリマンジャロ放線花が可憐な花を咲かせ、標高3000メートル付近までは山岳熱帯雨林が広がり、クスノキなどの高木が見られます。そして3000メートル以上になるとヒースと呼ばれる低木帯となります。ここには5メートルにも及ぶジャイアントセネシオだったり、ジャイアントロベリアといった珍しい植物が見られます。そして4000メートル付近では寒さに強い苔類が生息しております。このように典型的な垂直分布を示していて、ここの植物層は生物学者の高度別植物層の分類の指標にもなるそうですね。ただですね、ユネスコの調査によりますと、1万年間保たれてきた頂上の氷河、温暖化が原因とされる気候変動によって、この100年でなんと8割が消失してしまったそうです。ねえ、1万年も保たれてきたけど、わずか100年で8割が消失。どういうことですか、それは。100年で8割。つまり、ね、15年、あと15年で氷河が消えてなくなるということなんでしょうか。2022年11月に発表されたユネスコの調査結果でも、2050年までに消滅する可能性が高い、そんな警告があったそうです。あ、これはあれですね、世界遺産内にある氷河が消滅する可能性があるものもあるということみたいですね。まあやっぱりもうこれからね、どんな努力をしたって、人間が何をしたって氷河は消え失せる運命にあるということだそうです。まあこれはそのなんていうんですか、あれだけじゃないってことですね。キリマンジャロ以外の氷河もやっぱりだんだんなくなっていくっていうことですね。何十年か前に日本でも氷河が発見されたっていうニュースをね、北アルプスかどっかのニュースをなんか見た記憶がありますけども、まあもうないんでしょうね今ね。どうなんでしょうか。はい、 ということで。ただ、まあ、このキリマンジャロの氷河が消えるっていうことは、まあ、今あるその多彩な植物層っていうのもね、なくなってしまうかもしれないということですね。タンザニア政府も一帯を国立公園としまして、サバンナと氷河が相対する貴重な生態系の保護に努めていますということですけど、まあまあまあ、どこまでやりきれるかわかりませんけれども、うん。でも地球って、まあ人間のせいでね、多少その気候っていうのは影響はもちろんあるんだろうなと思いますけど、地球自体も生き物なので、人間の手が加わらなくても、やっぱり暖かくなったり、寒くなったりするじゃないですか。ね。だから、その、昔からね、氷河期があったり、氷期があったり、いろいろあったわけで。難しいですね。環境をずっと、これから先も変わらずに、何万年も同じ、気候のまま続くっていうこと自体がありえないのかもしれないですよね。それで言うと。はい。ということで、すごく脱線しましたけども。キリマンジャロ山は高さと物理的な形、そして石棺、周囲の部屋の上に孤立しているということから、超一級の自然現象という評価を受けているそうですね。で、キリマンジャロは高山の中でも比較的登りやすいことでも知られている。っていう風にも言われるそうです。素人でも登れる七大陸最高峰の一つとかね、富士山を登山できればキリマンジャロは克服できるなんかいう風にも言われる。まあまあまあ、富士山はね、私は登ったことないし、多分これからの人生で富士山を、登頂することはないと思います。だけど山登りが好きで、富士山登頂は余裕だねという方には、もしかしたらキリマンジャロに挑戦する素質があるのかもしれません。私はキリマンジャロ国立公園には行きたいですけどね、ハイキングとかはしてみたいですね。下からね眺めてみたいですね。山の上から眺める景色って素晴らしいじゃないですか。私はですね、スキーをね、するので、冬の雪山でのスキーっていうのはやったことあるので、山自体は登山じゃない意味では、山に登ることっていうのはあるんですけど、やっぱり山の上からね、まあまあリフトとかね、ゴンドラとかで登っていくわけなんですけど、見る景色っていうのは本当に素晴らしいなと思いますけれども、はい。何が言いたいかというと、山って上から見ても下から見ても美しいよねっていうお話で、私はキリマンジャロ国立公園は下から見てみたいなというお話でありました。はい。キリマンジャロ国立公園は様々な顔を持つ自然の宝庫です。地球上で起こる環境の変化の指標となります。そして人々を寛大に受け入れるキリマンジャロはアフリカ大陸のシンボルとして地元の人のみならず世界中の観光客に、ちょっと待ってください。ちょっと一回止めます。はい、ということで、BGM が終わりましたけれども、何が終わったかというと、BGM を出していたパソコンのバッテリーが切れました。もうすぐ切れますよっていう警告は出てたんですけど、この収録ぐらいはいけるかなと思ったら、ちょっと見積もりが甘かったようです。ということで、今日の、キリマンジャロ国立公園からイメージする世界遺産言葉は、ちょっと今わからなくなってしまいましたので、タイトルをご覧ください。本日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。では皆様、素敵な一日をお過ごしください。ナナシでした。